瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町レディオ、今日は瀬戸アート情報です。今回は瀬戸市新石器工芸館陶芸コース研修生前澤智香さんとガラス工芸コース研修生高見重音さんに、まもなく開催されます瀬戸物祭りでの新石器工芸館催しについてご紹介いただきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、それではまずは新石器工芸館研修生の皆さんがどのような催しを開催するのかについて教えてください。
はい、新石器工芸館研修生作品展として瀬戸市新石器工芸館の現役研修生が陶磁器作品、ガラス作品の展示販売をします。会場は瀬戸町作り手センターです。カップやお皿などの器はもちろん、一輪挿しやペーパーベイトといったインテリア作品、アートピースなど研修生が制作した様々な作品を展示販売します。
研修生の方がどんな作品作っているのかが実際に展示されて販売もできる、購入もできる、気になります。せっかく今日お越しいただいているので、お二人がどんなものを作っているのかちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、私は地元が北海道なんですけど、はい、その地元での暮らしとか自分の経験とかをテーマにして作品を制作しています。
はい、高見さん北海道のご出身、
はい、
何故瀬戸市にたどり着かれたんですか。
もともと富山のガラスの学校で勉強していて、そこから、どこで生活とか制作していこうかなって考えた時に、先輩が研修で来ている新石器工芸館を知りまして、ここに来ようと思って受験して瀬戸に来たっていう感じですね。
おー、すごい。やっぱものづくりされる方は独自のネットワークがあるんですね。
そうですね、
で瀬戸に来て制作をされているということですが、その北海道でご自身の原体験を元にして作っているものが、やだめっちゃ綺麗じゃないですか。これ何ですか。
これは私がよく小さい頃から折り紙とかビー玉とかそういうもので遊んでたんですけど、それを作品にできないかなと思って、折り紙を原型にしてガラスの形を作って今回制作しています。
へー、なんかねペーパーウェイトみたいな手のひらの真ん中に乗せられる感じのものなんですが、ガラスの質感が琥珀糖とか美味しい和菓子みたいな、めちゃくちゃキラキラ感が美しい。
ありがとうございます。
めちゃくちゃときめく素材感ですね。
そうですね。
これ折り紙の感じっていうのはどのあたりなんですか。
あ、そうですね、表面のところとか結構折り目とかが残っているので、
は
い、
あ、本当だ、線入ってる。
はい、それがちょっと折り紙の形を残しているかなと思っています。
六角柱みたいな感じなんですが、その質感のところに紙から写し取った形状だからこその描写の違いがそれぞれの、ね、淡い色合いの中にあって、うわこれなんかお気に入りの宝物見つける感じですね。
そうですね、お子さんとか結構買っていってくれます ね、
キラキラしたものね、おそらくキラキラの目でこれがいいって言ってくれそうです。いいね、ガラス工芸の美しさが詰まっておりますよ。
ありがとうございます。
はい、さあそんなね高見重音さんのお話まずお伺いしましたが、前澤さん、陶芸コース研修生でいらっしゃいます。前澤智香さんはどんなもの作られてるんですか。
私は普段から廃墟をテーマに制作しております。今回の、展示販売する作品は廃墟の建物に見立てた立体物を作っておりまして、まあ、こうやってオブジェとしても飾ることできますが、こうちょっとお水が入れることができて、一輪挿しだったり花器だったりそのお花や植物を入れることが入れることもできるという花器になっております。こうやって人がいなくなった建物に植物が侵食するという、光景もやっぱ廃墟の魅力の一つだと思いますので、そういった植物と廃墟を一緒に楽しめるという花器を制作しました。
うわ、お家の中で廃墟が持って帰れる。
そうですね、
いいですね。この土の質感を感じる感じの作品になってるんですが、高さはスマートフォンぐらいかなっていうので置く場所は困らないですよね。
はい、まあ、ちょっともっとちっちゃいのもありますし、もうちょっと大きいのもあったりと、ちょっといろんな形と大きさを揃えたいなと思っておりますので、
持って帰れるいろんな廃墟。
はい。
いいですね。あのジブリの世界観とも近いと思うんですけど、もともと自然だった場所に人工物が人間が作って、でそれがいつしか忘れ去られていって自然に凌駕されていく様って、うん、私たちの心を捉えて離さない、ね、謎の魅力ありますもんね。
あります、
うん、いいですね。なんかこう大敗的な魅力というところでね、さっきのね、あの高見さんのキラキラの魅力とまたちょっと対極にあるんですけど、どっちもめちゃくちゃ刺さります。
ありがとうございます。
みんなの心にグッとくるそんなねシーンがありそうですが、さあそんなねお二人は作品作りされてるということですが、あのその他にはどんな方が出展をされるのか改めて教えてください。
はい、ガラスコースでは高木愛菜さんが制作されてるんですけど、その方はいろいろカラフルなものを作ることを重点的にしておりまして、すごいいろんな花器とかお皿とかを今回展示販売します。
うんうん、陶芸コースは、
そうですね、陶芸コースは他に寺本しおりさん、松下直文さん、鳥山翔太さんの、あと私含めた4名が、出品します。はい、で寺本さんの作品は、食器やティーポットだったり主に制作しておりまして、とても実用的な綺麗なの器などが並べてあると思います。
うん、
で松下さんは、時期に、銅などで、の化学あの変化を結構表面に映し出した、とっても水色や白色のしてちょっとキラキラとした銀も入っているような綺麗な涼しげのある花器だったりちょっとお皿だったりとかそういうものを制作されております。で鳥山さんの作品は主に恐竜をメインに制作されておりまして、地層と恐竜を合わせたの作品が多いのでぜひ見ていただけるといいと思います。
はい、ありがとうございます。それぞれの個性あふれるものづくり計6名の出品が瀬戸町作り手センターでご覧になれるということです。そしてその他新世紀工芸館でも催しありますよね。
新世紀工芸館交流棟北側の芝生広場にて、塔とガラスの広場、新世紀工芸館研修生修了生による展示販売を行います。開催いたします。研修を修了し現在第一線で活躍している陶芸作家ガラス工芸作家さんの作品を展示販売します。今回は陶芸では小林由衣さん、古田博代さんの2名、ガラス工芸では、宇根由美奈さん、松下幸子さん、相葉美奈子さん、佐々木真さんの4名、計6名が出品します。これ、こちらも作家本人が、店頭に立って直接販売するので、ぜひ作家さんとの会話も楽しんでいただければと思います。また1階のカフェスペースでは、冷たいドリンクを作家の器で作家さんの器でお楽しみいただけます。お祭り中もまだまだ暑い中ですので、休憩されるなら涼しい、室内のカフェはおすすめになります。
はい、ありがとうございます。それでは改めて開催場所時間などご案内お願いします。
はい、私たちが出品する研修生作品展は13日は午前9時から午後6時まで、14日は午前9時から午後5時半まで、会場は瀬戸町作り手センターです。
修了生が、出品する塔とガラス広場では、両日とも午後9時から、あ、すいません、失礼しました、午前9時から午後5時まで、会場は新世紀工芸館交流棟前の芝生広場です。研修生、修了生、スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
はい、ありがとうございます。開催が迫っています瀬戸物祭り、皆さんこちらもお出かけください。今日は瀬戸市新世紀工芸館陶芸コース研修生前澤智香さんとガラス工芸コース研修生高見かさねさんにお伺いしました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。